町会司会長の方がちょっとマイクを使ってみたんですが、初めての試みということもあるんでしょうかね、ちょっとこうハウリングを起こしてしまったりして聞きにくいところがありまして、調整していきたいと思いますけれども、今日メッセージをする前にですね、一つ特別に祈っていただきたいなというふうに思うことがあります。私の進学校の同級生なんですけれども、ゲイリー・ウィルソン牧師がですね、腰、多分バックサージュリーって書いてありましたけれども、腰かなんか痛めたのかな、手術のために入院したんですけれども、同時にコロナウイルスにもかかっているということが分かってですね、そちらの治療と合わせてしなければならないということで、祈ってほしいということを奥さんから、Facebook で知りました。私とそれから教会も一緒に祈りますというふうに約束をいたしましたので、ゲイリー・ウィルソン牧師を覚えていただきたいと思います。彼はケンタッキー出身の私より少し年が下という感じでしょうか。私が進学校を卒業してデピュテーションワークっていうんですけども、いろんな教会に行って、日本伝道をアピールするという、そういう時にですね、彼はケンタッキー州のサイエンスシティっていう町の出身なんですけれども、そこの教会を紹介してくださいまして、ケンタッキー初めてその時行ったということですね。そこら中にケンタッキーフライドチキンあるのかなと思ったら、そうでもなかったなっていうのが印象的でしたけれども、そんなことを思い出しますが、彼のために祈っていただきたいと思います。さて、三条の説教と呼ばれるマタイによる福音書の5章から7章にかけて少しずつ読み進んでまいりました。いよいよ今日が最終回になります。33回にわたってメッセージを取り継いでまいりました。本当にたくさんのことが語られていて、まだまだ語り尽くせない思いがあります。また皆さんもまだまだ聞き足りないということもあるんじゃないかと思いますが、でもとりあえず、今日でですね、一度締めたいというふうに思います。今日は24節から読んでいただきましたが、この全体のですね、結論となる部分になります。イエス様は例え話をしてこのメッセージを締めくくられました。家を建てた2人のお話です。家を建てるというのは本当にこの人生の一大事業ですよね。今はそういうことはあまりしないんじゃないかなと思いますが、私がサラリーマンをしていました40年ほど前にはですね、だいたい係長から課長になるかなぐらいのところでですね、家を建てる人が多かったような気がします。そうするとですね、この家を建てたっていうことでですね、我々部下を招いてくださいまして、ご馳走してくださいまして、そして一緒にお祝いするなんて、そんなことがあったのを思い出します。それほどにこのですね、一大事業だったわけですし、今もそうだと思うんですね。それから液状化現象なんていうことを最近聞きますね。この地盤がですね、なんていうんですか、緩んでしまう。大雨が降ってそこに水がですね、その地盤そのものを緩めてしまうなんていうことでですね、液状化現象というようなことがあるんだということを知ったのは、ここ10年かそのぐらいじゃないかと思うんですが、本当にどんな地盤なのかということが大切なんだなということを思わされたりもします。イエス様の例え話に登場するこの2人の人も家を建てます。1人は岩の上に建てた、もう1人は砂の上に建てた。砂と申しましてもね、砂場に建てたわけではもちろんありません。要するに、あまり強くない弱い地盤の上にということなんでしょう。2人がどんな家を建てたのかは語られていないんですね。もしかしたらですけれども、この砂の上に建っている家は大きくて立派で、この設計も洒落ていて、 何よりも鉄骨で作られて頑丈で、それを見る人がみんなですね、自分もいつかはあんな家を建ててみたいな、自分もいつかはあんな家に住んでみたいなと憧れるようなものだったのかもしれませんね。まあ、これは勝手な想像ですけれども、一方この頑丈な岩盤、岩の上に建てた家は、まあ、これも勝手な想像ですけれども、予算に限りがあったのでしょうかね。こう波の設計といいましょうか、大きさも、まあ、2DK ぐらい、こちらの方はそんなに人目は引かない、そんな家だったかもしれません。何が言いたいかと申しますと、とかく私たちはこの上物に関心を払いがちだということです。いよいよ入居ということでですね、新しい家での生活が始まりました。いや、そういう時ってワクワクしますよね。まあ、私もこの間数えたら10回ぐらい引っ越しをしてるんですね。そしてこの家を新しい家にということもありました。その時に息子が書いた本当のほんのこのノートに書いて、1枚破って私にくれたのをですね、ご招待時に持っているんですけれども、小学生だった息子が描いた絵です。絵の家が家の絵があって、犬がいて、そして多分本人だと思いますけれども、子供みたいのがわーいわーいってこうやって飛び跳ねてる絵なんですね。まあ、子供なりに嬉しかったんだろうなというふうに思います。そしてそこで友達を招いて、あるいは教会の人を招いてバーベキューをしてみたり、あるいはまた一日の仕事を終えて帰ってくれば、まあ、まさに安らぎの場という、まあそんな日が続きました。この岩の上に家を建てた人も、それから砂の上に家を建てた人も、本当に喜んで入居して、そしてそんな平和な日、平穏な日が続いたことだと思います。ところがある時、まあ、今でいうとゲリラ豪雨なんでしょうかね、もうよく最近ではニュースで経験したことのないような雨っていうふうに言われますけれども、まあまさにそんなようなね、ゲリラ豪雨、経験したことのないような雨が降ったんですよ。あっという間に川は増水して水が溢れ出してきました。そして突風も吹いたんです。まあ本当にまさに経験したことのないような災害が起こったんです。人々はですね、心配しました。あの小さい家大丈夫だろうか、あの 2DK の家大丈夫だろうか。大きい方の家のことはあんまり心配しませんでした。あれは立派な家だし、丈夫にできているし、だから大丈夫だろう、そう思っていたんですね。ところが結果は逆だったっていうんですよ。大きくて立派でみんなが憧れて最新の設計技術を用いて作ったあの家がですね、倒壊してしまった。そしてもう一つの、まあ、波の家、普通の家、小さい方の家は被害が出たんですけれども、確かに被害は出たんですけれども倒れることはなかったということなんですね。どうしてこんな違いが出たんだろうか。そうですね、その通りです。地盤が違ってたんですね。土台が違っていた、ここがポイントだったんです。一つの方の家はですね、この岩の上に、岩の上だってポンとということではないでしょう。その杭をですね、打ち込んでと言いましょうか、そこに何らかのこう工夫をして家が動かないように、この岩と一体となるように、そういうふうに作ってたんですね。人の目につかない部分なんですけれども、ここで手抜きをしなかったということです。もう一軒の方は砂の上でしたね。上物は立派なんだけれども、土台になる部分が流されてしまっては、もうどんな丈夫な、どんな頑丈な家でも立っていることができません。この 天気が落ち着いた時、その光景を見て人々はもう唖然としたと思います。ちょうど昨日だったか一昨日だったか、博多の方のなんかこのマンションの話をしていました。結構10棟ぐらい建ってるんですかね、こう上から写真を撮って、航空写真を撮って、この塔が問題の塔ですなんていうことでですね、6号塔だったと思いますが、その塔一つだけがどうもこう傾いていく、床にビー玉を置くとゴロゴロゴロゴロいってしまう。扉を開けようとしてももうね、もう満身の力を込めて、引っ張らないと開かない、そういう状況なんですね。そして原因が分かった。その土地の下に、まあ、深いところといいましょうかね、ある程度土があって、その下に岩盤があるわけですけれども、この杭がそこまで届いてない杭が何本もあった。そのためにこのマンションは他のすぐ隣のは平気なのに、このマンションだけが傾いてしまった、そういうことをレポートしていました。本当にこの見えないところですけれども、地味なところですけれども、そういうところを手抜きするとえらいことになるんだなということがわかります。さて、この例え話、この例え話を通してイエス様は何を伝えようとしたんだろうか。この家は、あるいはこの地盤は、そしてこの雨風は何を表しているんだろうか。私たちはそう考えます。そうですね、確かに私たちはみんなそれぞれ家を建てます。もちろんそれはこの場合には建物としての家を言っているのではありません。私は一生自分の家は持たないという主義の人もいますよね。特に地震を心配する人なんかは、いや建てたはいいけれども地震で壊れちゃったら、借金だけが残ったら、いろいろなことを考えて自分は賃貸で行こうっていう人もたくさんいると思います。でも人生という建物、これは誰もが一人一人建てる人生という建物です。つまりこの人生設計ですよね。どういう土台の上にどんな家を建てるか、人生設計の話です。まあまずほとんどの人はですね、豊かに暮らしたいとこういうふうに思うでしょうね。そしてある人は経済的に豊かで、まあ、いわゆる恵まれた人生を歩みます。でも全ての人がそうというわけではない、なかなか思うようにいかないという人がいらっしゃる、これが現実ですね。これが現実です。そしてもう一つ避けることのできない現実があります。必ず雨が降ったり川があふれたり風が吹くというような出来事が起こるということです。まさかと思うようなことが誰にでも起きるんだということです。それは試練と言ってもいいでしょうし、まあ試練と言ってもいいでしょう。そしてその試練は身体的な試練がやってくるかもしれない。病気になったり怪我をしてですね、思いがけない障害を負ったり、そういうことがあるかもしれません。あるいはまた経済的な試練かもしれませんね。まあ今コロナで多くの会社が苦労しているようですけれども、この会社が倒産してしまったいうことがあったり、まあそういうことにも伴って思いがけない多額の出費が何かで強いられたり、そんな試練もあるかもしれません。心情的なと言いましょうか、心理的なと言いましょうか、そういう試練もあります。最近はあまり聞かなくなったかもしれませんが、ミドルエイジクライシスという言葉がありました。私は若い頃、まあ、あんまりピンとくる言葉ではなかったんですけれども、確かにそういうのってあるなということを、いわゆるミドルエイジ、中年と言われる年齢になって感じたのを覚えています。それまで希望に燃えて、ああなろう、これをなろう、これもしよう、あれもしよう、 あれも手に入れよう、まあ、いろんなことをですね、まあ、考える、希望に燃えているというふうに言っていいでしょう。そういう若い日が過ぎてですね、ある年齢になってふと気がつくわけです。思う通りにいってないなと、願っていたことの半分も、そしてこの先それを取り返して、いや私の年齢を考えると、だんだんですね、そういうような先が見えてくるっていうんでしょうか。そしてそこでなんか鬱っぽくなってしまうというのをミドルエイジクライシスというふうに言うんだそうです。そういう危機もありますね。あるいはまたそれこそこの比較競争社会といいましょうか、誰よりもこの人の方が上だとか下だとか強いとか弱いとか、そういうような中で揉まれて自分の価値を見失ってしまう、あるいは仕事が細分化されてですね、この例えば、まあ、私一番思うのは大工さんね、このノコギリ聞く音を聞かないですね、この建築現場で。仕事が細分化されていて、もちろん設計する人がいて、そしてその木のパーツ、それを集める人、そしていろいろもう工場で加工してしまってね、持ってきた時にはもうそれを組み合わせる、ここでノコギリ引いてですね、カンナをかけて一本一本の柱を作るとか、そんなことはしない。それはもう別のところで別の人、あるいは別の多分機械がやる。そしてここで組み立てる、まあね、いろんな仕事が、いやあらゆる仕事がそのように細分化される。そういう中でね、自分の仕事に喜びとか意義を見出しにくくなる、そういう資本主義の行き先にはそういう世界が待ってるっていうふうにマックス・ウェバーという人が予言したそうですよ。そしてまさにその通りになってますね。自分の仕事って何なんだろう。自分が病気で、一ヶ月休まなければならない、いや困ってるだろうな、わあ早く復帰しなきゃと思って、でも一ヶ月経って復帰してみたらですね、ちゃんと倉庫の部分は他の人が保管している。自分の仕事って何なんだろうと、誰でもできる、まあそんなふうに思うということもあるでしょう。いやいや、もう社会に出る前からとにかく数字で評価されたりする、あの子は平均点が何点なんだよ、あの人の偏差値はいくつなんだよ、そしてそれがその人そのものであるかのようにこう見られる。そういう中でやっぱりこう心はですね、すさみ、自分は何なんだろうと、こう見失っていくということにもなりかねません。そんな雨風もありますよね。ですからいろんな種類、これでもう言い尽くしたのではない、もう本当にいろんなことがあり、そして今までに経験したことのないようなということがあり、そしてまた思いがけないまさかというようなことがあり、というのが私たちの一生ですよね。そしてそのような中で何が問われるのか、イエス様は土台が大事だよ、そういう試練の中で土台が問われるんだというふうに教えてくださったのです。順風満帆の時は上物だけが見えるでしょう。そしていやすごいな、立派だな、大きいな、でも土台が問われる時が来る。その家が大きかろうが小さかろうが、私の人生、皆さんの人生がどのような人生であろうが、どんな仕事をしていようが、あるいは最近はあまりいらっしゃらないのかもしれませんけれども、そしてもうそれは死後なのか分かりませんが、この専業主婦と言われるような、そういう、まあ、お仕事ですよね、をしておられるのか、まあ、いずれにせよこの私たちのそのような上物の下に土台がある。その土台は砂なのか岩なのか、そして砂って何なんだろう、岩って何なんだろう、イエス様はそのように考えてごらんとこう問いかけているのです。砂という地盤は何なんだろうか、それはすなわち人の評価や世の基準ですよね。そこに焦点を合わせて家を建てると、いざっていう時脆いよ で、こういうふうにイエス様は教えてくださってるんです。うっかりするともう修理が効かないほどに倒壊してしまうかもしれないと、イエス様はやや私たちにもうびっくりさせるように警告なさいます。一方、土台の上のこのですね、岩盤の上の家はどうだっただろうか。やはり同じように被害は受けます。それももしかしたらひどい被害かもしれません。かなり修理しなければならないかもしれません。でも倒れてしまうことはないというふうにイエス様はおっしゃいました。詩編の37編23節24節にこんな言葉があります。詩編の37編、旧約聖書の869ページになりますか。23節24節を読んでみたいと思います。ここにこうあります。主は人の一歩一歩を定め、身胸にかなう道を備えてくださる。人は倒れても打ち捨てられるのではない。主がその手を捉えていてくださる。こうあります。まさかの試練は必ずやってくるけれども、打ち捨てられることはない。なぜ？どういう土台だから？主がその手を捉えていてくださる。つまりいつも主とつながっている。そうであるならば雨風は来るだろうけれども、そして傷は負うだろうけれども、もうコテンパンに打ちのめされて倒されてしまう、打ち捨てられてしまうということはないと約束しているのです。なぜならばこの人は主の御旨にかなう道を歩んだからです。先ほど主と共にというふうに言いました。主と共に歩むということ、主の御旨にかなう道を歩むってどういうことかっていうと、皆さんお一人お一人が主のお大切であり、高価で尊いものであり、あなたをあがなうために主が自らの命を投げ出したほどにそうなんだということ、そしてそこに自分の価値と意味を打ち立てる、ここを土台とする、その音を主の御旨にかなう道を歩むというのです。イザヤも40章30節でこんなふうに証しをしています。これも開いてみたいと思いますが、旧約聖書の1125ページ、イザヤ書の40章の、30節と31節、28節から読んでみましょう。あなたは知らないのか、聞いたことはないのか。主は常しえにいます神、地の果てに及ぶすべてのものの作り主。産むことなく疲れることなく、その英知は極めがたい。疲れた者に力を与え、勢いを失っている者に大きな力を与えられる。若者も産み疲れ、勇士もつまずき倒れようが、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る。走っても弱ることなく、歩いても疲れない。皆さんはケンタッキーフライドチキンお好きでしょうか。まあお好きでない、ちょっと脂っこいという方もいらっしゃるかもしれませんね。特にこう年齢上がってくるとそうかもしれませんが、知らない人はいないでしょ。みんな知ってますね。カーネル・サンダースという人が起こしたフランチャイズチェーンですよね、世界中で何店舗あるのか、日本中で何店舗あるのか、とにかくどこに行っても見かけるお店です。この人はですね、このカーネル・サンダースという人はこんなことを言っています。何をするにしろ神様が味方してくれないようなやり方をしてうまくいくはずがない。ビジネスにしても神様が応援してくれないようなものが成功するはずがない。 どんなに苦しい時でも神様に敬意を持つことを忘れずに生きていれば、必ず神様が救いの手を差し伸べてくれる。そういうふうに彼は言い残してるんですね。彼の人生はどんな人生だったんだろう。順風満帆だったんだろうか。そうではないのです。まさに雨風洪水の連続だったんです。彼は40以上の職を転々としています。そういう中で事業を起こしてガソリンスタンドを最初経営するんですけれども、これは倒産します。うつ病を経験します。でもそこで頑張ったんでしょう。レストランをオープンしたんです。でもこれ火事で焼けちゃうんですね。でももう一回ということで、レストランをもう一回そこに建てます。初めのうちはそこ主要道路が目の前にあってね、人通りも多かったんでしょう、車も多かったんでしょう、良かったんですが、少しすると道路の事情が変わってですね、人通りがなくなっちゃった。売れなくなった。多額の借金を背負うようになりました。そんな中でこのフライドチキンだけはということでですね、自信があったんでしょう。秘密のレシピ持ってるわけですね。それを売ってなんとかもう一回立て直そうと、車でアメリカ中走り回りました。1009回断られた。まあ一回一回数えてたんでしょうね。こう大体1000回じゃなくて1009回ってはっきり言いますから、そんだけ断られた。でもまあこのようやくですね、このケンタッキーフライドチキンコーポレーションを創業したわけです。圧力釜を用いるようになって現在に近い味になったのは49歳の頃だった。ですからそれまでもう散々な目に、まだ若いですよね49歳。65歳の時にまたもう一度ですね、何かの失敗だったのかなったんでしょう、無一文になってしまいました。でもそこでもう一回立て上げて70歳の頃に、ようやくですね、安定した成功を収めるようになったんですね。そして彼は多分あの先ほど言った読んだですね、どんなことでも神様が味方してくれないようなやり方してうまくいくはずがないっていうのは、多分若い頃の言葉で、こんだけ散々ひどい目にあったんで、この言葉はちょっとな、若い頃は言ったけどっていう風になったのかなと思うと、そうではないんですね。今70歳にしてようやく安定したと申しましたけれども、彼がクリスチャンになったのは77歳の時です。散々な目に散々あった後なんです。77歳でクリスチャンになって、本当にこのですね、まあ牧師になったという意味ではないですけれども、献身したんですね、神様に。晩年をもうイエス様に捧げたんですね。私自身、彼は若い頃からクリスチャンなのだとばっかり思ってました。でも今申しましたように、事実は晩年になってから、クリスチャンとして過ごしたのは13年だけだから、90歳で亡くなったということですけれども、90歳のうちの90年のうちの13年だけなんですね。だから彼は雨風洪水を経験して、その中でそれを通して神様と出会い、そして岩を土台とするっていうことを学び、そしてその結果出てきた言葉が先ほどの、何をするにしろ神様が味方してくれないようなやり方をしてうまくいくはずがないと、まあ自分で知ってるわけですねこれね。ビジネスにしても神様が応援してくれないようなものが成功するはずがないと、まあ散々失敗してばもそこからの経験でしょう。どんなに苦しい時でも神様に敬意を持つことを忘れずに生きていれば、必ず神様が救いの手を差し伸べてくれる。そういうふうに彼は晩年になって言うことができたわけです。そして感謝したんですね。彼は言っています。捨てるようなものは一つもなかったの、この大変なとこ通ったけど、一つ一つの失敗が正しい土台の上に人生を築く、正しい土台の上に事業を築けと、そのように語りかけ教えてくれてきたと、導いてくれてきたんだ、そういうふうに彼は言っているそうです。 ですから彼の経験から私たちは学ぶことができるのは、遅すぎるってことはないんだなっていうことです。いつでも、まあ、今この時点で土台を定めて出発することができるんだなということですよね。ですから今日の御言葉、そしてこのカーネル・サンダースさんのですね、証も私たちにこんなことを語りかけている。それを聞いて今日のメッセージを閉じたいと思うんですが、私は、皆さんはどこに住んでいるだろうかと、立派な家かもしれない、そうでもないのかもしれない、でもどんな土台、どんな地盤の上に家を建てているんだろうかと。そしてもしかして、いや私はこの人がどう思うか、あるいはこの世の基準というか、大きい方がいい、たくさんがいい、そういうところにですね、この地盤を、それを地盤として人生築いてきたな、砂の上に築いてきたなというふうに主に示されたならば、引っ越しをされてはどうでしょうか。イエス様を信じて神様と共に歩むという、そういう土台の上にですね、今の技術ですから家をそのまま持っていくこともできるでしょう。どうかそこの土台に目をもう一度向けて、もし軟弱な土台だということに気づかれたら、聖霊にそのように示されたならば、ぜひ引っ越しをしたいとイエス様に申し上げていただきたいと思うのです。イエス様がそれを成し遂げてくださるからです。一言お祈りをさせていただきます。